皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりですねお帰りなさい。
はい、2月末ぐらいからロンドンコレクションとミラノコレクションに行ってまいりまして、2週間前ぐらいかな、帰ってきて、不在中はご迷惑をおかけしました。
全然ご迷惑で、介護さんが頑張ってデビューして、はい、ドッキン長の中素敵な
タオさんもすごい素敵な
素敵な女性でした。
声も素敵だし、お話も上手だし、
ポッドキャストやってらっしゃるので、ね、
さすがですよね。
学ぶこと多かったです。
ありがとうございます。アニエス・ウェイのタラゴーに乗ったっていうのも、
そうそうそう、タラゴー、日本版タラゴー
ごめんなさい、
振り返りたい、結局こういう感じこういう感じで、
はい、
少しいつもより緩め
に、
いつも緩いけど、
いつも緩いけどさらに今日は緩いですっていうのも、うん、あんまりちょっとドタバタしていて、
うん、いっぱい頭の中にあるでしょ。
いっぱいあります。
でそれをまあ、こう整理して順序立てて話すというより、これをちょっと皆さんにこのライブな感じであるものをポンポンシェアしていこうっていうのを、今日の、はい、無謀な
お好みに
お付き合いいただけたら。
いやもう
な
んかミラノロンドン帰ってきてからもうなんか浦島太郎状態じゃないですか。コレクションわーってやった後日本に帰ってきて、そこからやっと今もういつもの通常運転に戻りかけてるって感じで、頭がちょっと
アウトプット終わったんですか。
アウトトレンド、コレクション号に関しては無事終わりまして、
じゃあそれについて聞いちゃおうかな。
はい
今回はそういう感じ。私はその間ですね、近況報告をすると、はい、何してたっけな、まあ、いろいろ
結局そうなっちゃうんですよね。
やめだめだめだめだめ、いろんな展示会に行ったりとか、はい、イベントに行ったりとか、はい、結構週末のイベントが多くて、なんかトークイベントも昨日は高校生とお話をしてすごいキュンキュンしたりとか、
まあ、そんなまた活動家の方がいらっしゃったんですか。
私の話っていいのかな、ちょっとグダグダだぞ。
あれ CSCL の展覧会今行ってきたんです
ね。今帰ってきました、そこからは、ね、はい、その話もそうですね、うん、パリで先日発表された CFCL のコレクションの、まあ、一部といいますか、その背景となるものも展覧会で見れるので、それを堪能してきて、そうですね、帰ってきたりとか、そんな日々送っております、はい、今日は木村さんにコレクションで見てきたこと、はいはい、特にその中でも、うんうんうん、まあ、コレクションの内容はレポートはもうしっかりしているけれども住んでるけど、まあサスナ寄りの視点で話してもらおうかな、は
い、結構怖い
ロンドン2回目ですか。
ロンドン2回目ですね。なんかまあロンドンファッションウィークは結構今回JW アンダーソンが出なくて、うん、期日、その全体のファッションウィークの期日も1日前短くなったりとかしてて、もうロンドンファッションウィーク盛り上がってないんじゃないかみたいな記事が他の媒体に出てたりとか、
20年ぐらいずっと言ってる、
そうなんです、なんか9月に一本化した方がいいんじゃないかみたいなのも20年前ぐらいって言ってる、
20年前ぐらい、でも若手がその中でも頑張るっていう構図が、
今シーズンも同じでした
そうかそうか。何日間ロンドンにのコレクション取材するんですか。
ちょっと待ってくださいね、こういう準備をちゃんとしてないと。
5日間ぐらいかな。
5日間ぐらいですね。
大体1日いくつぐらいショーを見るんですか。
多い時で20個ぐらいかな。
そんな見れる。え、無理じゃない、20個も。に2人いるの、木村さん
1人、ちょっと待ってくださいね、本当にコレクションのスケジュールをもう一回ちゃんと見よう、
コレクションのスケジュール上は多分20個ぐらいあると思うんですよ。でも自分が行けるのってすっごい頑張っても15個とかだと思う。
まあそうですね、でもできる限り今シーズンも行ってきました。
その中でも 15×5日間だともう6、70個見た中で、何かサステナビリティに関心がある人にお伝えすることはありますか。
改めてなんですけど、その若手が盛り上がってる構図ってずっと前からそうなんだっていうのは、まあ、今向こうさんがおっしゃった通りだと思うんですけど、うん、その若手面白いし、やっぱり デザイナーに直接これってどういう素材使ってるのとかどういうその、うんまあ、環境配慮をしてるのみたいなことを聞くとすぐ出てくる答えが。この、T シャツはどこどこのヴィンテージショップからずっと仕入れててそこ の, あの古着を解体してアップサイクルしててとか、うん、なんかそういう、まあ、とにかく若手の環境意識の高さみたいなのは改めて今回思っていて、
うん、話聞く時間なんてあります？
なんか若手のショーケースみたいなのが最終日ぐらいにあってそれで私は聞いたんですけどでなんか私はまだ2シーズン目なんであのロンドン初心者が見るとあの BFC っていうブリティッシュファッションカウンシルっていうロンドンファッションウィークを主催している団体のトップの方にもお話を聞くた時に、うん、こうロンドンファッションシーンの面白さって何なんですかっていう話を聞くとあのいろんなことがあるけどその中の一つでストーリーテリングのうまさみたいなことを挙げてたのが印象的で、うん、おっしゃる通りいわゆるランウェイショーだけじゃないんですねロンドンの、うん、まあもちろん東京もみんなあると思いますけどミラノとかは割と典型的なプレゼンテーションが、ね、じゃないランウェイショーかプレゼンテーションが多いけど、うん、ロンドンはなんか演劇風だったり、うん、なんかこうプレゼンテーションだけど参加型とか
どういうこと参加型何どうやって参加するの
っていうのの、うん、一番その印象的だったブランドがルーダーっていうブランドがあって、うん、LUEDER、うん、LUEDER って書くんですけど、うん、そこがあのストーリーテリングの面ですごく上手だなって思ったブランドであの会場をに入るともうそこ真っ暗でもうクラブ状態なんですよもう DJ、うん、爆音で音楽流れててでところどころにスポットライトが当たっててそこの下にモデルさんが映って、うん、あのもうめちゃめちゃ踊ってて、うん、だけどそのスポットライトもモデルだけじゃなくていろんなところにあるから、うん、モデル以外の人たち も踊ってたりとかするわけですだから誰がモデルで、うん、
あの
誰が観客なのか分かんないみたいな、うんうん空間だけど、うん、でもほとんど洋服なんて見えないけど、まあ、あの向こうさんも昔クラブとかで遊んでましたか分かんないけど、うん、遊びしてました
そんなに
そんなになんかまあ、うん、そういうところに昔行くと、うん、非日常っていうか、うん、もうドキドキして、うん、もうなんかこう自分を忘れられるみたいな感覚をもうそのまま再現しちゃうんですよだからもう、うん、でなんでそのプレゼンテーションの仕方を選んだのってそのデザイナーの子に聞いたらあのなんかそういう非日常空間でこう自分を発散した後ってみんなちょっとどこか優しくなれるっていうかそういうあの感覚をファッションショーの次会場出た後に、うん、みんなにそういう感情を持ってほしかっただしその観客とモデルの境目が分からなくなるみたいなことでこう自分たちのブランドのコミュニティに入った感覚っていうものを体験してほしかったっていうのを言ってて、うんうん、上手と思って
そんな気持ちになったコミュニティに入って一緒思わず踊り出したの
踊り出しまではできなかったですけどさすがに恥ずかしくてできないけどでもなんかその昔夜遊びしてた時に、う
んしてたんだ。ごめん普通に喋ろう。
みんなするとしてうん、うん、あの一般的にそのおしゃれして、うんうんうん、ちょっとこうイケてる子たちとかと友達になってあのなんかこういつもの自分じゃないグループに入ってる自分にちょっと酔う感覚みたいな。
あなるほど。そういう感覚を
覚えて。でもちろんそこでモデルで踊ってる子たちがめっちゃ可愛いんですよ。あの洋服ファッションとしてではあの子みたいな格好したいとかあ
なるほど、うん、
あのいやちょっと私10センチぐらい髪切ったんですけど
本当だ
そこのモデルさんの髪型が超可愛くて、うん、なんかあの子みたいな髪型真似したいとかなんか夜遊びしてる時のなんかそういう刺激
ワクワクするね
みたいなのを、うん、その感覚であのその会場で作り上げていて
今聞いててちょっと突然思い出したんだけど、はいはい、あの梶原加奈子さんがプルミエールビジョンに行かれて、はい、それのレポートを WWD ジャパンのウェブで速報していただいて、うんうんうん、すごい勉強になるんで見てほしいんですけど、はい、その中のキーワードに1個、まあ、2026春夏だからちょっと1個先なんですけど2個先なんですけどリフレッシュみたいな 言葉があって、やっぱこうみんなにこう提供したい感覚っていうのが、まあ、そういったちょっと気分を、まあ、リフレッシュそのままだけど、うんうん、っていう価値観がこう記事から感じられるようなレポートがあったんだけど、なんかちょっとそれを思い出した、うんうんうん、だからそれも行って楽しいだけじゃなくて、行って帰ってきたことによってちょっとリフレッシュするような感じってことね、
うん、
そうですね、うん、そういう価値観ね。
だしそのブランドがこう心のストリートウェアのブランドなんですけど、うん、心の鎧メンタルアーマーっていうのをブランドコンセプトにしてて、うん、要はまあファッションってこう自分のメンタルを守るものでもあるよねみたいなところにつながっていくんですけど、メンタルヘルスとかも今その一つ、うん、まあ、リフレッシュにつなげて言うと、そうだね、うん、ところも大きな市場としてのトレンドじゃないですか。で、うん、私もすごくそのメンタルヘルスとか大事にしたい
タイプなので
知って
る知ってますよ
知ってますかなので、なんかそういうメッセージ性もなんかすごい共感するものが、なんかストリートウェアって、まあ、すごいなんかちょっと言葉を選ばなきゃいけないですけど、なんかはグループなんかこう入りづらいって思う、
うん、
全
くトライブ的な
カルチャーの人たちもいるじゃないですか、うん、なんかすごい開かれたストリートウェアで、うん、メンタルヘルスとかそういう今私が求めてるメッセージを発信してくれてるブランドだったんで、うん、すごくいいなと思って、で、まあ、そのショールームに行って、いやすごい楽しかったって言って本人に、で、あのまあ、サスナビリティ担当してるんだけど今どういう素材使ってるの、
やっとサスナビリティの話にな
った
繋がるんだ
長くなりましたが、うん、聞くと
聞いた、なるほど、そういうことか。
さっき言ってたその古着アップサイクルのとこはその子も言ってたし、あのこのニットはオーガニックコットンで、うん、あと木材パルプの原料のものを使っててとか、
何歳ぐらいのデザイナーさんなんですか。
多分20代後半ぐらいかな、うん、っていう話をしていて、
当たり前のようにだから別にショーでは一切わからないですよね、その木材パルプですとかやるわけじゃないですもんね。
けども一個一個にそのなんていうか素材を選んだ理由みたいなものをちゃんと
話して、うん、なんでロンドンはそういう感そういう人が一人だその日方だけじゃなくて何人かいそうだっていうのが見えてきて、キャロラインでした、
キャロライン・ラッシュさん、
ラッ
シュさん、はい、CEO の
BFC のキャロラインさん議長
は
何か言ってました、そのどうしてロンドンの若者が、まあ、自然になのかなのかサスティナビリティに配慮した選択をしてるのか、
あのよく聞いてくださいましたというかあのそれで私も気になったんですよそれが、うん、であのBFC がサポート若手の支援プロジェクトでニュージェンっていうの、うん、これも昔からあるものですよね、
はい、昔からあります
すいません
続いてていいと思います
あの、うん、その中で多分過去 の, あのニュアプライフォームを見てないから分からないんですけど、うん、そこのアプライフォームを見たらすっごいずらっとサステナビリティに関する質問というか要件アンケート形式になってて、うん、二酸化炭素測ってますかとか、あのどれくらい環境配慮の素材使ってますかとか、そういう素材あの環境とか、まあ、あとは社員のダイバーシティどれくらい担保してますかとか、
Bコープか
みたいな、うん、あの質問がずらっともうアプライする時点でそういうものを、
あ、見たんですかそのフォームを、
ちょっと、ね、用意してきました、
用意してくれた、
はい、
あのそれどっか行けば 見れるものですか BFC
ニュージェンアプライフォームとか検索すればすぐ見れるんですけど、
ちょっと そっち見ちゃうとマイクから離れちゃうから、
あ、そうか、うんうん、ざっと例えば
時々デザイナーになった気持ちで聞こう、
1サステナビリティに関する戦略を持ってるか、環境に対してもそうだしソーシャル社会的な面も含めて持っていますか。
はい、持ってます。これイエスのその内容、その空欄どのぐらいのスペースなの？
イエス、ワークインプログレス、ノー。
あ、ワークインプログレス。
あの取り組み中です。
はい。
イエスか取り組み中ですか、ノーか。で、あとまあそのさっき言った社員のダイバーシティをちゃんと意識していますか。
うん、
そのマネジメントポリシーの中に組み込まれてますかとか、ちょっと。なんか面白い、まあ、あとはその循環型のデザイン アプローチを組み込んでますか、つまり修理ができるかとかリサイクルできるかとか、
うん、そのリペアとかいうことをしてますかという質問に答えるようなフォームになってるところですね。
そうですね、そのデザインアプローチを実践してますか、イエス、ワーキングインプログレス、ノ
ー。なんかでもいいですね、それを、もちろんこの全て実践しているからできるできないっていう判断だけじゃきっとないと思う、いろんな判断が働くと思うんだけど、答えようとすると、あ、こういう項目がを考えていけばいいんだとか、なんかこう頭の整理というか、ね、やっていく取り組みの基準になれていいね、
うん、すごい。なので、まあ、そのニュージェンっていう若手支援枠にそのルーダーっていうブランドが入ってたんで、
うん、
もうこういうことを当たり前っていうか、まあ頑張ってクリアした中から選ばれているからそうなんだなと思ったのと、あともう一個だけ、ちょっともう意外ともう時間が16分なのであれなんですけど、
うん、
もう一個だけ、パオーロカルザナっていうブランドがありまして、ちょっとお手元で見ていただいてもいいですか。
ネットつなぐと LINE がポロンって言いそうでネット切ってるんだけどちょっと見てみよう、はい、
がもう、うん、私すいませんちょっと存じ上げなかったんですけど、うん、現地に行ったら、まあ、隣でジャーナリストのさんの隣、パオロカルザナ、
カルザナ、あ、出てきた、うん、カルザナ、はい、
海外の媒体の記者の方とかと隣になった時に、
うん、
絶対見た方がいいよってすごい言われて、
ちょっと一応
で、うん、もう染めが植物原料で染めてて、
ね、うん、
自分でこう手で染めて、こうベッドシーツとかそういうファブリックにもう本当に自分のアトリエで植物染料で染めていくっていう、
あ、イエス、
イエス、
いや、イエスっていうのはごめんなさい、LVMH プライズの最後の入ってですよね、はい、その時にパリに行った時に話聞きました。そうだ、
本当ですか。
そうそう、こう、さすが、あ、うん、さすが、
さすが、もう
同じ人かな。そうそう、でも思い出した。そうそう、なんか家で染めてるんです、
うんうんうん、
でも結構その完成度が高かった記憶がある、植物染めの、うん、あ、ぜひ皆さんも PAOLOCARZANA ご覧いただければ、うん、
の私は彼のショーを初めて見させていただいて、なんかパブ、イギリスのなんかもう典型的なパブみたいな、うん、アトリエに近かったからそこでやったらしいんですけど、パブでやったショーとかもすごい感動しました。
ロマンチックな感じ
で
ね、
うん
うん、
でそれがやっぱなんかこれ BFC じゃなくて BFO か、 BFO の、記事に彼のインタビューが載ってて、
BOF のこと
か、全然アルファベットが
ビジネスオブファッション、
イエス、そうです、それです、うん、ビジネスオブファッションに彼のインタビューが載ってたんで読んでたんですけど、
うん、
なんかもう学生時代からそういう洋服はこう癒しのためにあるものだみたいな感覚で、うん、エッセンシャルオイルとかを洋服に混ぜて作ってたりとかしてて、全く新しいこう感覚のデザイナーさんだなと思って、
うん、
なんかそれでいてすごいこう存在感のあるピースを作っていて、
なんか昨日会った高校生の作品をちょっとそれ聞きながら思い出して、
はい、
洋服から、まあ、サスナビリティと洋服、あ、話なこれ後半にしようかな、次回
来週か
で
こんな本当に終わりまで、まあ、いいか、
うん、
じゃあ今日はちょっと私のロンドンで印象に残ったブランドのところで、
うん、すごくなんかこう気持ちがリフレッシュしました。
本当ですか。よかった。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。
はい、お付き合いありがとうございました。